Welcome to the Appia Podcast. Mr. Hiro Mori, Vice President and Representative Director of Mori Building, accepted interview with Mr. Masayuki Yamashita, Deputy General Manager of the Planning Department of Japan Real Estate Research Institute. Mr. Mori discussed about the current situation and prospects of Mori Building's urban development and his future aspirations. This podcast was conducted in Japanese.
それではエイプリエアポッドキャストを始めたいと思います。今日は東京より、日本を代表する皆さんよくご存知のディベロッパーである森ビル様から副社長をお務めの森様にインタビューさせていただいて、いろいろお話をお伺いできればと思っております。本日のインタビューは3つのパートに分かれていまして、一つ目は森ビル様、森様の、ご紹介を簡単にしていただきます。二つ目のパートは不動産ビジネスに関連して、日本と、東京の抱える、いろんな課題について、お話をお伺いできればと思っております。最後のパートはエイプリエアの会員の皆様宛てに、森様より、いくつかメッセージをいただければというふうに思っております。それでは森様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初の早速パートですけれども、まず森ビル の、事業のご紹介と、森博様の経歴と、今のお仕事について少しご紹介いただければと思います。
はい、何分ぐらい
適当に5分検討ぐらい。
はい、皆さんこんにちは。また山下さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森ビルの森でございます。ビルはご存知のように、東京、特に港区を中心に事業をしている、未上場会社ですね。歴史としては、去年、60周年。ちょっと森不動産が始まったのがいつからっていうのが、いろんな、あって、1959年からで考えると、2019年が60周年だったわけですけども、最初は港区の中の小さな大家として、その、周りの人たちと一緒にこう、再開発っていうのが始まってきたんですけども、それがその後、日本の経済成長とともに、順調に成長してきまして、本当に港区を中心に都市再開発をしている、総合ディベロッパーです。大きく変わったのが、1986年にできたアークヒルズですね。これが複合型再開発ということで、その後は、再開発、複合型再開発を中心にやっております。働く場所、住む場所、学ぶ場所、買い物など遊ぶ場所、憩える場所、これらの様々なこう機能がですね、我々はウォーキングディスタンスって言うんですけど、徒歩圏内で集約されたコンパクトシティを、どうやって作っていく、そしてそれをどうやってその後育んでいくか、ということを、ずっとやってきている会社ですね。歴史的には、1990年、最初のバブル経済崩壊後ですか、1990年代半ばに、上海、大連に、初めて海外進出をして、上海にもいくつかプロパティを持っているということで、今日まで来ております。最近は2003年の六本木ヒルズの、東京における竣工、完成の後は、2014年に、虎ノ門ヒルズ森タワーで、その後、虎ノ門ヒルズのエリアの再開発。今は、まさに取り組んでいるのが、麻布台の大規模な再開発というものを進めている。で、我々の基本的なその、コンセプトっていうのはバーティカルガーデンシティって言ってまして、垂直型緑園都市、つまりこう土地を集約して細分化された土地を集約して、高層化 土地を高度に利用することで、その地上部に、まあ、空地を作って緑や、まあ、皆さんの共通の公園などの遊べる場所を作る、交流の場所を作るということが、でそれをまあ我々バーティカルガーデンシティというまあ基本コンセプトにしてるんですけども、土地を高度利用することで、その中に複合的な機能を、先ほどの働くだけじゃなくて、住む、食住、学、遊、遊ぶですね、から経営、行える、まあ、そういう場所をまあ集約すると、まあ、そういうことをやってきています。で、まあ、再開発、およびその、まちづくりの中での一番の大事なテーマが3つありまして、1つ目が安全安心。逃げ出す街から逃げ込める街へということを、まあ、歌ってまして、なんていうんですかね、その災害に強いレジリエントな街を作っていこうと。防災拠点として、東京の中に強いエリアを作っていこうというのが一番目の安全安心です。で、二つ目のテーマが、環境緑と。環境と緑。まあ、持続可能な社会の実現をどう、果たしていくかっていう中で、まあ、都市の低炭素化などですね、緑を多くして低炭素化を進めていこうということが二つ目の、テーマです。そして三つ目は、文化芸術。人間は働き、住むっていう中に、心の憩いの場ということで、まあ、文化的なもの、芸術的なものとの触れることが大事だと思ってまして、六本木ヒルズを作った時は、これ文化都心というふうに名付けて、やってきました。まあ、この3つのテーマをもとに、東京において、まあ、再開発、複合型再開発をやってるというのが、森ビルの簡単な紹介です。
まあ、ありがとうございます。その中で今、森様は海外事業を中心にご担当されていると伺ってますけれども、森様の、これまで の, そのキャリアとか、現在 の,、お仕事について、少しお話しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。キャリアはですね、私は1986年に、大学を卒業してから日本工業銀行、今みずほになってしまいましたけど、そこに、入行しました。で、ほぼ、どちらかというとそのマーケット関係ですかね、証券の関係の業務をしてきたんですけども、最後はその産業調査部という経済、なんですか、ミクロ経済の調査部というのはマクロ経済ですけど、どちらかというとその業種ごとの、経済分析をするという部門にいて、ほぼ9年、10年目になった時に、工銀を辞めて、森ビルに移りました。で、銀行時代は、そういう意味ではですね、まあ、時期も時期だったんでしょうけど、お金を貸したことがない銀行員ということで、まあ、本来の銀行のあるべき姿ではないんですけど、どちらかというと、その銀行が証券マーケットに進出していくところとか、いわゆる産調調査部門ということでしてきました。で、95年に森ビルに行ってから、海外部門や国内の、運営、まあ、リージングや運営などもやってきたんですけども、特にこのエイプリアで関係あるとすれば、まあ、その時に始めてた、中国プロジェクトですね。上海のプロジェクト、大連のプロジェクト。これの立ち上げから、まあ、現在もずっとフォローしてますけども、やってきております。上海は98年に今 HSBC タワーという、一つ目のビルが竣工しまして、もう一つが SWFC。まあ、皆さんもこのシェイプを見れば分かると思うんですけど、上海のプードンという、まあ、近未来都市の中のに、101階建ての超高層ビルをの建築とこの運営、今見てあってますけども、やっています。これ本来は2003年に竣工する予定だったんですけど、アジア経済 通貨危機の問題とかあって、少し工事を延期させて、2008年にこのビルが竣工しました。2008年ってまさに、リーマンショックの時でですね、なかなかこれもスタート時は大変な思いをしたんですけども、今は比較的順調な成果を上げているというところですね。
ありがとうございます。私も昔上海に、訪れた際に御社の SWFC のところがまだ、まだ着工してない段階で、本当にプートンのエリアって金馬尾タワーとか、HSBC タワーとかありましたけれども、まだまだ空き地も多くて、川沿いでさえ、そういう状況で、さらに背後地は、今はもう本当に高層のマンションが立ち並んでますけれども、背後も まだ 未開発な状態で、門社はここに100、かなり超高層のビルを建てられるんだなっていうのを、当時いやここどうなるんだろうと思った思いがあるんですけども、立ち上げから携わってらっしゃって、今のようなその上海の特にプートンエリアの発展っていうのは、どんなようにこう、当時は描いてらっしゃったのかなってちょっと興味があるんですけども。
そうですよね。90年代の半ばの、今でもいろんな写真をこう対比して出しますけど、その頃は何もないところだったと。で、94年にテレビ塔ができて、っていうようなところから、じわりじわりと、その、ドンエリアの金融街からのこう開発が進んできたんですが、で、25年、ですね。25年でもう様変わりというは、一方で日本は東京が失われた20年、30年と言っていることを考えると、自分たちでも驚きですが、やっぱり、いい意味での、補正経済だのかもしれないですね。その、自由競争、がどこまであるのかっていうのはあるんですけど、やっぱりいい意味でその街の整備、インフラ整備なんかとかそういうものは、上海市政府が旗振って、あるいは浦東新区の区の政府が、マスタープラン書いて旗振って、いわゆる民間企業を引っ張っていってくれて、よく整備された街ができてきた。道路整備も非常に、線道路がしっかりしたし、なんかその日本の東京のぐちゃぐちゃっとしてその土地をまとめるのに大きな苦労、時間も金もかかるということがあまりなくですね、都市インフラの整備が中国だから、上海市だからできたのかなと思います。ただ一方でその上海市ってやっぱり金融街であり経済都市なんですね。政治都市というのですから、経済の発展、資本主義的な発想がすごく市政府にもありますし、はい、行政も持っている中で、コントロールされた経済でそういう資本主義的な経済発展があるということは多分、この二十数年間の、ね、順調な伸びになったんだなと。で、山下さんおっしゃるように、最初に上海に行った時に、となるとは正直思えてはいなかったんですけど、
想像以上のなんか発展、速度もそうですし、発展のレベルが非常にこう、驚くほどですね。御社は非常にこう先見の明もあって、中国にこういった大規模開発に取り組んでいらっしゃいますけども、現在、中国以外の、いろんな他の日本のディベロッパーも、欧米、アジアに、かなりこう開発事業を、最近力を入れていらっしゃいますけれども、御社は最近、中国もさることながら、他のアジア、欧米の国々に対して何かこうプロジェクトをこう、今やられている、または やろうと考えていらっしゃるというようなところはございますか？
いろんな意味でですね、国際化というか、ポートフォリオを広める意味でも、その海外進出っていうのはとても大事だと思ってまして、今具体的に動いているのはジャカルタのビルが、建築途中という感じですね。中国、もう一つ上海の別のプロジェクトも、地元のパートナーと組んで建築途中というふうになってますけども、やっぱり当初のその中国進出の評価いただいたこともあって、いろんなところからですね、プロジェクトやりませんかという案件はだいぶいただいてきてますので、そういう中で慎重にこうしながら広げようし、実際広げる必要があるとも思ってるんですね。
はい、
ただ、どちらかというとその、投資というよりも開発という感じ、ちょっとその、お金だけ入れるというよりも我々自身で世界で付加価値をつけるということの方が意義を感じてますので、あまりこう、すでにこう成熟した都市に出ていくというよりも、発展途上というか、成長がまだ生まれる、やつ、られる、そういうところへの進出をどちらかというと、考えているので、ティア1シティというよりは、いや 1.5 とかですね、いや2まで行くとなかなかその皆さん行きたがらないというのもあるけど、そういうところで我々、はい、がこう培ってきたノウハウを生かしてビジネスを展開するっていうのが必要なのかなと思います。
はい、どうもありがとうございます。ではここから2番目のパートに入りたいと思いますけれども、2番目のパートは不動産の、ビジネスに関連して日本および東京の、抱える、課題についてということですけれども、まず一つ目、その中の一つ目として今、日本とか、東京が、抱えている課題、それに対して、御社がこういろんな挑戦をされているんだと思いますけれども、それについてコメントいただければ、お話しいただければと思いますけれども。
ちょっとその新型コロナはちょっとまた全然特殊な事情なんで、それはあえてこうちょっと別にお話をする、しますけども、それは別としてもやっぱり2010年をピークに日本の人口は減ってきてると。2050年過ぎると1億人も割ってくるという見込みになってますので、この少子化、もっと言えばその高齢化社会ですね。今現在でも6割近くが、いわゆる、6割近くしか生産年齢人口、3割近くの高齢化っていうんですかね、高齢化社会になってて、6割、割ってきてる生産年齢人口の中で、国内だけで果たして成長が期待できるのかというところが一番の課題だと思ってます。それに加えて、この人口動態っていうのは、外れないんですね、その予測っていうのはほとんど。なんか残念ながらというか、こうどっかで急に、ベビーブームみたいなのが出てくればと思うんですけど、結局、今、ベビーブームの次の、いわゆる団塊世代のその下の団塊ジュニアもそろそろ、出産年齢、適年齢人口がだんだん過ぎる頃になるので、こうなると本当に少ない人口が、ベースになって少ない子供たちになって、さらに加速するという、まさに人口減少とそれに付随する少子高齢化っていうのが大きな課題ですよね。それに加えて、デジタルトランスフォーメーションのだけの問題じゃないと思うんですけど、日本の企業そのものが世界的な競争力を落としてる。 大学もその順位を下げてるっていうのを含めて、その時価総額のランキングも、それこそ80年代、90年代は本当にトップクラスにいたのが、今どんどんどんどん落ちていってしまってると。ここら辺が大きな鍵に、課題になってくると思うんですね。で、記念財団が、グローバルパワーシティインデックス GPCI という世界の都市ランキング2008年からずっとやってるんですけど、まあ、これではですね、東京の位置は今パリを抜いて3位になってると、ロンドン、ニューヨーク、東京、パリという順番で来てるんですね。まあそういう中でその東京の弱さをみんなで共有して、強さも共有して強さを伸ばし弱さを克服して、都市ランキングを伸ばすことによって、まあ人や物や金が東京に集まっているビジネスを展開するっていうことを、まあやっていく必要があるのかなと。それが大きな今課題だと思ってるんですけどね。まあ、今回その DX みたいなのはコロナによって加速させられてるというふうに、まあ、よく書かれてますし、私もそう思ってるので、逆にこういうやいやながらやったところがキャッチアップする後押しになってくるのかもしれないということに期待しています。
はい、まあ、まあ、人口減少に伴う、まあ、いろいろな社会経済問題というのは、まあ、あのベースに今日本が抱える課題としてご指摘のようにあるんでしょうけれども、まあ、これはこれでもあの不動産というだけではなく社会全体、まあ、あの多分他の国でも経験したことがないようなことに我々、まあ、あのいろいろこう、まあ、挑戦していかなきゃならないんでしょうね。まあ、その中で、あの、まあ、でも 東京というものは、まあ、この今ご紹介いただきましたように、あの世界の都市ランキングでも3位に入っている、まあ、ここにいろんな経済、文化、政治、まあ、いろんなものがここに集積をしている。これをこう、まあまあ、引き出していって、まあ、日本の人口減少、高齢化の中で日本の競争力につなげていくということなんだろうと思いますけれども、まあ、その中で、まあ、御社、まあ、今いろいろこう日本の、まあ、東京の都心部、特に、まあ、虎ノ門エリアを中心に、まあ、その周辺も含めてですけども、まあ、いろいろこう、まあ、その都市の、まあ、こう、なんですかね、機能更新というか、まあ、新たなその都市の姿を、こう、お示しいただいているのかなとも思うんですけども、その時の、その御社の中で、あの、街づくりということで、まあ、先ほどもちょっとご紹介ありましたけども、まあ、あの、大事にしていることとか、あの、まあ、特にあのこういう点について、まあまあ、あの力を入れているとかっていうところ、まあ、あのまたあの繰り返しのお話になってしまうかもしれませんけども、あの少しあの補足いただければなと思いますけども。
はいはい、ちょっとその前にですね、さっき東京の、はい、課題だけ言って、これも、いや、言ったんでね、今、はい、急に思ってたんですけど、やっぱりいい点もちゃんと言っといた方がいいかなって。
ああ、はい。ね、
東京
とか、ね、お願い、ぜひお願いします。
はい、日本っていうのはやっぱり、まあ、これもいい意味も悪い意味ですけど、やっぱ政治的にも、極めて安定していると。まあ、経済的にもまあ安定していると。まあ、大きく落ち込むことはない、急成長はないけど落ち込むこともない。安心感があるんですよね。また日本人のメンタリティというか、丁寧だとか、清潔な街だとか、時間に正確だとかっていうのも考えて、やっぱり日本や東京には、他の都市に負けないものすごい強みがあるっていうところもある。ここをさっきの課題とこう、バランスしながら、どう強みを伸ばすかっていうことが、大事だなとは思ってます。で、次ですね。はい、この先どうなっていくか、はい、街づくりでどういうことを進めていくか。まあ、やっぱり一番は、安全安心 ということだと思います。これ、もう本当感染症のことも含めてですけども、まあ、新型コロナが出てきても、やっぱり、衛生対策をちゃんとしてるとかっていうのもあって、どっかで経済活動をしなきゃいけない中でどこを選ぶかっていうときに、やっぱり言われるようにする。我々の街づくりの中で、安全安心をいかに高めていくかという、だと思っています。と、まあ環境、距離と環境、まあ SDGs と言われていますから、もういかにサステナブルにするか、そういう中では、避けて通れないと、まあ本当に脱炭素社会に向けてですね、ここが選ばれる街になるべきだということで、距離と環境っていうのは大事にしていきたいと。で、まあ文化芸術。結構この我々、この3つのテーマっていうのは、六本木ヒルズを作るときに掲げたことなんですよね。2003年に掲げたことが、やっぱり今まさに直されるのかなと。この部分をさらに伸ばしていくこと。総力のある町、選ばれる町、市になっていくのかな。です。とですね、まあ、ちょっと今度話変わって、菅政権、
はい。
なることによって、はい、ある意味、規制緩和をどんどん進めていく方針もあるので、自由競争、競争を、まあ、なんですか、健全な競争が評価されていくのかもしれない。うんはい、なんとなく既得権に縛られて、あるいは既得権にすがってきて、できた社会から純粋の競争力をつけていかなきゃいけない時代には間違いなくなると思うので、まあそれを菅総理は進められるんだと思いますから、そしては先ほどの3つのテーマを、まず前面に出して、これを空振れることなくやっていくことが、まあ、その、競争力をつけるというか、魅力ある街づくりをさらに推進できるのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。まあ、今、新政権の規制緩和、への期待についてお話もいただきましたけれども、まあ、規制緩和を通じて、なんかそのいろんなその、あれですね、まあ、新しい発想とか、新しい、まあ、こう、まあ、取り組みが、まあ、今まで規制の中でしにくかったものが、やりやすくなっていく中で、なんか新しい、その、まあ、成長の芽なりが出てくるというのことかもしれません。その中で御社は、まあ、六本木ヒルズの開発の時に掲げられた3つの、まあ方向性というかコンセプトというか、まあ、こちらを大事に、まあ、そういうものを伸ばされていくのかなというふうにこう、まあ、受け止めました。日本と、まあ、東京のお話をいただきましたけども、森副社長が、まあ、担当されてますので、まあ、まだ中国、まあ、将来的なその人口減少とか、まあ、成長最近が鈍化してみたいなところで、何か東京の、その、まあ、街づくりなり東京を、まあ、どうしていこうみたいなところで何かこう思ってらっしゃることがあれば、すいません、もしあればですけれども、何かコメントいただければなと思いますけども、まあ、待機すると面白いかなと思いまして、
我々は中国は上海しか、まあ、ほとんど知らないですが、はい、上海はもう本当に、はい、大都市になりましたし、もっと言うと上海の人々のその考え方も、実はね、東京の人たちよりももっとモダンだったり、 はい、ファッションも華やかになってるしということで、
うんうん、
逆に上海から学ぶことも随分増えてるなと。
あ、はいはい、
あの多少少しその日本でやってきたノウハウをベースに現地でやっていく、そういうこれから伸びるところでやっていくっていうのだけじゃなく、外事業っていうのが必要になってきてるなとは思いますね。はい、でね、うん、気になるのはその米中関係ですね。
ああ、はいはい。
中国が本当にこのまま権争い、アメリカとだけ対立したまま、でも間違いなくあそこには十数億の民がいて成長すると思うので、
はい、
このマーケットは外しちゃいけないとは思うんですけども、
うんうん、
日本にいる立場としてそれぞれとどう付き合っていくかっていう、まあ、距離感、産事業なんでそんなにこう政治的なものは全くないんですけど、そこを意識してないと、まあ、中国の経済成長はどうなっていくか、世界の成長はどうなっていくかっていうのをよく見ないといけないとは思ってますね。そのさっき日本が政治的にも経済的にも安定してるっていう背景は、高度成長期というか戦後、そのいわゆる東側諸国がこう太平洋から出てくるところを日本列島がうまく、まあ、ブロックする役割ではないんでしょうけども、アメリカの庇護のもと経済的にも成長してもさせてもらえたし、政治的にも安定してた。が、まあ、もしかするとこれから先その東南アジアの諸国にそういう役割がシフトしていくのかもしれないんですけど、アメリカがその中国の一帯一路政策に対してどこまで対応していくのか、対応していかないですね。まあ、経済そのものが本当にグローバルの要因で変化する。非常に舵取りは難しくなってると思いますね。やっぱり我々ぐらいは、
まあ、御社の、はい、はい、どうぞ。
我々ぐらいはやっぱりそのアメリカ的ものの考え方ってね、一番近しいというか分かりやすいんですよね。資本主義もあるし、自由主義もあるし、
はいはいはい、
そういう意識だったんですけど、ちょっとトランプになってまたいろいろアメリカの中が分断し始めたりとか、うん、まあ、これ別にトランプのせいだわけじゃないけど、長くこうマグマがあったのかもしれない。このいわゆる分断、社会の分断っていうのに中でこう不動産業をどう対応していくかっていうのもなかなか難しいな。てか、本当に社会の中でどう経済、我々は経済を伸ばしていくかっていうのもよくわからない時代に入りつつあるって気はしてます。まあ、よく言う文化の時代ってことなんでしょうけどね。
ありがとうございます。まあ、不動産の開発も、まあ、開発もの、まあ、町としてこう、まあ、発展させていくという、まあ、開発後のフェーズも含めて非常に、まあ、息の長い事業の中で、まあ、こういうふうにこういろんな状況変化がやっぱり起こってくると、まあ、その都度、まあ、柔軟に対応するしかないのかもしれませんけども、副社長おっしゃる通り、まあ、よくこの、まあ、時代の流れを、まあ、見ながら、そうですね、まあ、対応していかなきゃならないのは当然でしょうし、その時代を見る目みたいなものがやっぱりその、まあ、長くこう、まあ、国内も同様でしょうけども、まあ、海外でいろいろ不動産事業を展開する上では、まあ、なんか注意深く観察して、まあ、将来をどう見るかみたいなところが本当に大事なんだなというふうに今のお話聞いてても思いましたけれども、はい、ありがとうございます。
コロナがまたこれを複雑にしましたね。
じゃあ、まあ、最後ではまあコロナのお話も含めてですね、 いくつかご質問させて最後のパートにご説明させていただきたいんですけども、まあ、今回の新型コロナウイルスがこう感染拡大、世界的に感染を拡大して、いろんなこう我々の中で変化したものも多いと思いますし、これからあまり変化しないものもあると思いますけども、この新型コロナウイルスが私たちに与えた影響っていうのを、そのについてお話をちょっとお聞かせいただければなと思いますけど、ちょっと大きなテーマで恐縮ですけども、はい、
新型コロナウイルスが与えた、今現在はですね、3つ大きな要因があって、1つはやっぱりインバウンドが激減したということですね。インバウンドの激減はやっぱりホテルだとか、ショッピングにも、観光地のあれも影響してきた。で、2つ目が、ロックダウンをした時以降の、法人需要というんですか、いわゆる会社の接待とかも含めた、法人の動きが、すごく鈍くなった。で、やっぱり日本経済、交際費で賄われることが非常に多かったんだと思うんですよ。それがやっぱり消費をグッと減らしていると。で、3つ目はその後、個人の心の自粛ムードですね。こういう時にははしゃいじゃいけないとかなんとかっていう、この3つ、特にその3つ目はもうちょっといくと、移動もしなくなるっていう、それもあるんですけど、で、最初の二つは、もしかすると、薬ができて、ワクチンができて、薬ができてくると、ある程度は戻ってくる。で、三つ目の自粛ムードの延長にあるワークフロムホーム。これが、自粛というよりも働き方改革の加速だと思うんですけど、毎日通勤電車に揺られて1時間かけて、都心のオフィスに行くという、今までの働くことのマイナス面が顕在化したのかな、それになってきたのかなというふうに思いますね。で、本当にロックダウンの頃以降、今に至るまで、まだフルに出社させてない企業が多いわけで、場合によっては、在宅だっていうところもあれば、3割から5割にしてるとか、7割。でも、これ間違いなく、かなり在宅勤務の率が、占めてるわけですね。ここに大きな社会変化が起きてくるのかな、というふうに思ってます。で、それでじゃあ仕事が回ってないのか、回ってないわ。やっぱり回せる仕事は回せるようになったので、いい意味で、棚卸しというか、業務の見直し。行かなきゃできない仕事は行ってやるけど、行かないでもできる業務は在宅で、リモートでやると。そういう、この動きは多分、薬ができても、とりあえず戻らないのかなとは思います。ただ、最近は随分新聞に、新のオフィス不要論、不要だとかっていうのは出てきますけど、絶対それはないと思ってて、面積はある程度小さくなる可能性はあると。でも、在宅で何割か在宅で仕事ができるんだったら、高い無駄なスペースという思いを持つ人たちはいると思うので、そこは返してくるのかなと思うんですけど、そうは言ってもやっぱり企業って物事をイノベーションを起こしながら成長していく。イノベーションってやっぱりディスカッションがあったり、コラボレーションしたり、ブレインストーミングして、そういう中で新しいビジネスが生まれてきたり、あるいは新しい 製品が出てきたり、とそれがより低コストで作られるようになってくるんで、そういう作業というか、そういう場というのは絶対必要なんですね。で、それはやっぱり都心のあると。面積が小さくなるけど、そういう場所が必要だと。これって多分、人類が、都市ができてから、産業革命以降、やっぱりこういう動きって必ず起きてきてるわけなんで、これは戻らない。これは必ず残る。ただ面積が小さくなる。そうなってくるのかなと思うんですよね。で、じゃあその時に、我々は、こういう森ビルに限らず、ディベロッパーであり、ランドロードは、どういう魅力をつけていくかっていうのを、本当に考えていく必要があるのかなと思いますね。単純じゃないだと思うんですけど、まだ答えも見つからないですしね。
ありがとうございます。今回、あれですね、こう、ワークフロムホームということで、働き方、それまでは、この感染の問題が起きる前は、一部の企業でそういった取り組みはされて、在宅勤務とかされてましたけども、今回、その、大々的に、東京中心にだと思いますけれども、この中、リモートでの、活用、そういう、あえて、長時間通勤しない働き方を、実験して、ある程度、いいとこ、悪いとこ、ここは、そのまま、その後も活かせるなっていうところと、ここは、やっぱり、先ほど、森副社長おっしゃったように、やっぱりフェイス2フェイスでこう知恵を出し合ってこう議論しながらこう新しいものを生み出していくみたいな場としてのオフィスはやっぱり必要で、そういったことっていうのが少しずつ我々の中でこう感覚実感として少し感じられるようになってきてるのかなというふうに私自身も感じてるんですけども、先ほどその日本の、なんですかね、東京の課題も含めてですけども、やはり生産性を、日本の課題としては、欧米と比べて、生産性が、やっぱりちょっと低いんじゃないかっていう議論ずっとありましたけども、リモートをこう組み合わせることによって、なんか生産性を高めつつ、イノベーションという意味ではみんなきちんと、どこかに集まって、知恵を出し合う、そういったその生産性を高めるという、なんか時間効率性ということとその知恵の付加価値をつけるという両方の面でなんかこう生産性を高めていくような、そんな動きになっていくと、なんか人口減少の中で日本もこうまだまだ戦えるのかなとかっていう気がしているんですけれども、すみません、勝手に私の意見を言ってしまいました。
全くその通りですね。今のその時間効率は逆にこの、こういったIT 環境の中でできる、けどそれをできた時間効率の空いたところに今度はさっきおっしゃった知恵の付加価値っていい言葉ですね。そのやっぱり人間って優秀な生物ですよね。知恵があるというね、工夫する、それは1人より2人、2人より3人の方が知恵のレベルがぐっと上がるわけなんで、これ足し算じゃなくて掛け算で受けていきますから、だからその集まることの意義もあるんですよね。ここには多分変わんないんだと思う。その交流とか、いわゆる一緒にやる共同みたいなものから受ける成長とか刺激っていうのは、変わんないとこだと思うんですよね。これを伸ばすチャンスが来るのかな、日本。
そうです。そうありたいなとも私も思いますけども。例えば今、そのリモートで、今までこう、日本全国にこう分散していた知恵みたいなもの、例えばその医療の分野では、こう、そのリモートでの診療みたいなことが、その、 そこも規制改革にもかん、まあ、その裏腹、まあ、関連したテーマですけども、まあ、例えばその東京にいろんなこう知恵者が集まって、まあ、全国にもいますと。でもそういう人たちをこう、まあ、リモートでこう、まあ、そのいろんな地域に偏在している、まあ、人たちの、まあこうまあ、診療を受けたりこう画像診断したりとかですね、なんかそういうなんかあのリモートをこう、まあ、あの単にこう働くということだけじゃなくて、何か我々がこう普段当たり前のようにそこに行って何かをしていたみたいなものが、その場所的な制約の中で、いやでもあのこの分野の詳しいお医者さんあまりいないんですよねっていうのを、なんかすごいブレイクスルーするような、そういったチャンスがあるなと。その時に御社のようなこう、まあその町の中でこうそういうなんか地のこうなんか、まあ御社も取り組まれてます、もちろん取り組まれてますけども、そういったこうなんかあの地を結合するような場としてのそのなんかオフィスみたいな部分が、その御社のようなこう非常にこうハイスペックなビルでこう、まあ、あの町全体がこう、まあ、非常にこう、まあ、安心安全を届けて、まあ、緑化されていて、植樹接近のような要素もあってというところに、もっとそういう、こう、なんか、そういう機能が、こう、まあ、集約してくると面白いな、というふうに、まあ、勝手に思ってるんです
けど。いやいや、もうありがたい話だと思います。うん、全くそうだと思いますよね。はい、地の結合ですよね。
はい。あと、の、なんか、その、場として、はい。
リモートの医療って、すごく、やっぱり、意義があると思ってますし、このエイプリアも本来はシンガポールで、実際集まって会議するのは、行かずに、できるわけですよね。
はいはいはい。
行かずにできてディスカッションはできます。できます。ただ行った時のまた価値も別にあるということで、
はいはい、
やらないよりはこれが十分、さらにもう全部ハイブリッド型になると思ってるんですよね。全部リモートでやるのもないし、
はい、
全部集まんないとできないっていうのもないし。うん、その住み分けなんだったと思いますね。
はいはい、ありがとうございます。もう、まあ、だいぶお時間になってきましたので、まあ、最後の質問になりますけれども、これはエイプリア の、 そのこういったポッドキャストではその、まあ、あの指揮者の皆様にお伺いしているところみたいですけども、あのエイプリアの、まあ、特にこう、まあ、これからこの業界を、まあ、で、まあ、活躍していく特に、まあ、若い人材、不動産業界が、まあ、こういう、まあ、グローバル化する中で、まあ、これから、業界を担っていく、若い、まあ、割合、若手の人材の皆さん、人分たちに、まあ、何か、こう、森様からアドバイスなり、こういうことを、まあ、若いうちにはこう身につけておくべきだみたいなところがあれば、ぜひ最後に一言ご意見いただければと思いますけど。
いやー、私もまだ若い方だと思ってるんで、まあそれはちょっとさっきの、ね、この橋田さんとの話の中でも出ましたけど、やっぱり不確実な世の中になってるんです。本当にその文化の時代になってる中では、うん、やっぱりちゃんとアンテナを張って、僕は自分でよく考えた方がいいと。もちろん、情報ってネットを使えばどんどん取れる時代に回ってるんだけど、その情報、型の時代の中で、自分で選んでいく、自分で取りに行くって、そういうことが、能動的にできるかっていうのが大事なんで、まあ、まずは自分で考えろと。自ら考えようと。で、その中で、アクションまで行きたいと。アクションは、失敗もするんですよ。でも僕はすごくいいと思って、致命的でない失敗はどんどんしないと。それをしないで来て、成長という大きな船に乗ってきた日本成長が今、個々の動きができなくなってるんで、まずは、自分で考えて正しいと思ったことを自分なりで、まあ、消化させた上でアクションに起こしていくと。で、うまくいったら、やっぱりうまくいった背景ももう一回振り返って、 うまくいかなかったら、それこそそれを次へのアクションの大事な、まあ、試合にする。まあ、まさにこれが大事なことなのかな。あまりにもその先がわからなくなって、コロナによっても、さらに不確実性が高まった中では、うん、正しい判断をした人が成功するとは限らなくなっちゃってるんでね。とにかくよく考えて、自分がそのなぜそういう考えたかとか、自分なりに納得してアクションを起こしてチャレンジしてほしいと。
はい。
まあそうです。私自身もそうしたいなと思ってます。
ありがとうございます。私自身もそうしたいですね。はい、ありがとうございます。今日は貴重なお時間いただきまして、ありがとうございました。まあ、日本の、まあ、本当に代表して、まあ、世界的にもその都市開発で非常にこう注目を集めている、まあ、森ビル様の、まあ、トップマネジメントの方のお話を聞ける機会ってなかなかないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今日非常に貴重な機会いただいてありがとうございます。今日は私自身の紹介をしませんでしたけども、日本不動産研究所で、まあ、今日インタビューさせていただいたのは山下と申します。今日本当に森様にはお時間いただいてありがとうございました。非常に貴重なご意見聞けたと思います。今後ともぜひ私も日本不動産研究所もエイプリアの、まあ、会員にならせていただいてますけれども、まあ、また私どももお役に立てるとかお役に立ちたいと思ってますけども、まあ、引き続きエイプリアの、まあ、活動について、まあ、ぜひいろいろ御社のご協力をお願いできればと思います。でも本日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。山下さん、ありがとうございます。またエイプリアの皆さんもありがとうございました。
はい。
Thank you for tuning into the Apria Leadership Podcast Series. We hope you've enjoyed listening to this podcast. We will be back soon with more episodes featuring industry leaders and dealmakers who specialize in cross-border transactions across Asia-Pacific. If you like what you've heard and would like to give us feedback on future podcast episodes, please contact Sigrid Zialcita at sigrid.zialcita@apria.asia for more information. Please check www.apriaasia or follow us on LinkedIn and Twitter @apriaasia to get the latest updates.